先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。
ある立法の専門家が立ち上がってイエス様をテストするようにして語りました。イエス様はそれに対して、立法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、そういうふうに、逆に聞き返しましたね。あなたはそれどういうふうに読んでいるか。立法の専門家はすぐに答えられた。申命記と、レビ記を用いて、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。もう聖書から正しい答え、神様を愛することと隣人を愛することです、そう書いてあります。イエス様はそれ正しい答えだって、それを実行しなさい、そうすれば命を得られる、そういうふうな問答から始まって、隣人は誰ですか、そういう正当化する立法学者の質問に答えるようにして、有名ないわゆる良きサマリア人と言われる、今朗読された物語をイエス様が語られた、そういう箇所が今日与えられました。あなたはそれをどう読んでいますか。その質問、問い、これはとても大事な問いだと思います。あなたは立法をどういうふうに読んでいるか、それをどう実行しているか、つまりあなたはどう生きているか。立法を知り、立法を読み、生きているあなたはそれをどうやって自分の生き方としているのか、そのことが立法学者はイエス様に問われたんだと思います。立法学者の問題じゃなくて、聖書を読む私たち一人一人の絵の問いであるなというふうに思います。まあ、私たちもある意味では聖書を読んで、多分永遠の命を受け継ぐためにはどうしたらいいですか、立法、一番大事な立法は何ですかって聞かれたら、この立法学者と同じように、心を尽くして神様を愛することと隣人を愛すること、これが立法で聖書で一番大事なことですって答えられるものですよ。それを私たち一人一人はどう読み、どう生きているか、そのことが今日イエス・キリストから私たち一人一人が問われていることかなというふうに思わされます。聖書を読むっていうことは、私たちの生き方と結びつくということですね。私たちは単に聖書の知識を身につけるために聖書を読むのではないわけです。もちろん聖書の知識を身につけるっていうのはとても楽しいし大事なことだし、そのことによって聖書の世界が広がって新しいメッセージを受け取るということはできますから、本当に聖書を研究し、聖書を学び、聖書を掘り下げて読んでいくということはとっても大事なことです。イエス様のところに来た立法学者ってのはまさにその専門家だったわけですね。だけども、その聖書の読み方、聖書を読んでいるその言葉にどういうふうに私たちが生きているか、ペーパーテストで100点を取れるかどうか、聖書のクイズに答えられるかどうか、そのことが大事なのではなくて、私たちが読み聞いているその御言葉をあなたはどう生きているか、神を愛し自分のように臨時を愛する、それを読んだあなたたちの生き方はどうなっているか、そのことがこの有名な良きサマリア人の、例えから教えられることではないかなというふうに思います。イエス様が語られた例え話は非常に 分かりやすいというかですね、本当に情景もこう目に浮かぶようなものだと思います。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中に、まあ、追いはぎに襲われた。今朝は教会学校でのぞみ先生が子どもたちに同じ箇所をお話しされましたけど、泥棒っていうふうに言い換えてましたね。泥棒に襲われて、殴られて、身ぐるみ持っていかれて、半殺しにされたって。そういう中に、まあ、祭司がたまたまこう道を下ってきて、その半殺しになって、おそらく血まみれになってたでしょう。その人を見かけて、ちゃんと見てるんですよね。見て、あえて道の向こう側を通っていった。神殿に仕えるレビ人も同じだった。で、3人目にサマリア人、まあ、ユダヤ人と対立していて、民族的な対立も本当に深かった、そのサマリア人が通った。その倒れている、半殺しになっている、目に遭っている人を見た。深く哀れに思い、近づいていった。そして持っているもので手当てをして、ロバに乗せて宿屋に連れていった。そして一晩一緒にそこで看病して、宿屋に任せて旅立っていった。さて、3人のうち誰が隣人になったか。その人を助けた人です。あなた方も行って同じようにしなさい。そういうふうにこうイエス様の語られる物語です。おそらく何度も自分で読んだことのある箇所でしょうし、教会に来ていればお話を聞いたこともある、教会学校でもよく取り上げられる、幼稚園でもよく聞く有名なお話だと思います。いろんな反応はあると思うんですよね。難しいなとか、自分はこの祭司だなとか、レビ人だなとか、まあ、いろんなこうところに自分を置きながら読むでしょうし、私たちもいろんな事情があるからとか、そういう正当化する姿も見ますし、そういう読み方をいつもいつも私たちはすると思います。で、そういう中で私たちはこうこの聖書を読みながら、あなたは今日これをどう読むか、そして言ってあなたも同じようにしなさいっていう、その言葉をどう聞くか、そのことがいつもいつも問われるんじゃないかなって思います。で、イエス様のこの語られたその例えそのものをね、その素直に読むなら、こうもう自分ではどうにも動けなくなっている人、突然追いはぎに襲われるっていう、まあ、犯罪被害者、理不尽な目に遭っている人、暴力の中にさらされた人、命の危機に瀕している人、痛みの中にある人、まあ、その人とどういう関係を持つか、そのことが、まあ、問われているというふうに思います。イエス様は正しいこの答えをしていた律法学者に向かって、それを実行しなさいと、そうすれば命が得られるって言われましたけど、命が得られるっていうのは、これ英語の聖書の中で読むと生きるようになるっていうふうに訳してるんです。これ実行すればあなた生きるようになるんだって。もっと言えば本当の意味で人間らしく生きていくことができるんだって、人間としての命を、命として生きるようになるんだって、そういうふうに言われてるんだと思うんですね。で、その関係性、痛むもの、その人たちと一緒にこう生きようとする、その交わりの中に本当に神様の与えられる命の豊かさ、交わりっていうものがあるんだ。永遠の命っていうのはそこに表されるものなんだっていうふうに、こうイエス様が語られているように思います。で、私たちはこの物語をどういうふうに読むかな。その都度その都度本当にいろんな読み方があるし、追いはぎに襲われている人、いろんな状況を想像することが許される物語だと思うんです。で、私はどうしても今日この説教の準備をしながらですね、頭から離れなかった、離れないこと、それは今日夜に この教会で行われる葬儀のことです。8歳のお子さんを失ったその親御さんたちとの出会いです。そのことを抜きに今日この説教の準備をすること、頭を巡らすことは私にはできないものでした。自分の子供を失うっていうのはある分で半殺しに合ってるようなものだと思います。自分の半分を奪い去られるような、自分の命の半分がなくなってしまうような、そういう経験ではないかなって思います。昨日ロビーの方でお別れ会があって、まあ、大勢の方が学校関係者の方だったり幼稚園の関係の人だったり、本当100人以上の子どもたち大人たちが集まって、お別れ会という形で会を持ちました。あそこにメモリアルコーナーができて皆さん多分今日目についたと思いますけども、みんなそれぞれの思いでその場に来ました。外国から帰国するっていう結構時間がねありましたし、その知らせを聞いてから一人一人に多分いろんな思いがあって、どういうふうに声をかけていいんだろうか、なんかそこに行くことをためらったりとかですね、そのことを知りながら何かちょっと距離を取っておきたい、そういう思いになったり、そういういろんな率直な思いをいろんな方が抱えて時を過ごして、でみんなここに集まって本当ハグをしたり涙を流して、時を過ごしました。ある分では集まる一人一人がね、こう自分のことは本当にもう後回しにして心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くして、なんとかその悲しみのなる中にある人たちに寄り添いたい、そういう思いで集まってきていました。なんかこう人が触れ合い一緒に泣き、そして笑い、時を共に過ごす、まあ、絶対にその LINE とかネットの世界では共有できない、そこに共にある居合わせる人と人が共にある、その意味というかですね、その力というか、そういうものをこうその場に私も一緒に立ち会いながらですね思わされました。本当それは深い悲しみを中にある出来事ですけども、だけどその本当に心を寄せながら何とかできない、何かできないだろうか、いろんな思いを抱えながら集まって寄り添いながら人々がある姿を見ながらですね、まあ人間は本当にいろんな罪を抱えるし失敗もするし、問題だらけですけども、だけどやっぱりこう一緒に生きるとか、その悲しみの中に共にあろうとする姿、それは本当に人間らしい生き方だな、あり方だな、そのことをですね改めて教えられる思いがいたしました。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ、ルカ福音書でイエス様が言われました。その言葉が昨日大勢の人たちがそこに集いながらハグをしながらなんとか寄り添おうとしているその姿の中にこう表されているような思いがいたしました。で、まあ、ちょっとおかしな読み方かもしれないんですけども、私はこのあなたはどう読むかっていうことからですね、ちょっと自由に読むことを、まあ、許していただいて、このサマリア人の例えを改めて読んでですね、で昨日の出来事なんかを経験しながら、私はこの物語の中の宿屋さんになったような気分になったんですね。まあ、私自分が読んでてこの宿屋にフォーカス当てたことなんて一度もなくて、まあ、祭司にねやっぱりどうしても自分を置き換えて、あ俺も牧師としてなんてことをよく読んで そういう読み方することはあるんですけども、なんか昨日はですね、宿屋のおっちゃんになったような気分がしてね、サマリア人目に見えないんですよ。でもイエス様ですよ、深い憐れみを持つイエス様がね、任したと。この人を解放してくださいと。サマリア人が頼むんですよね。宿屋さん大変だったと思うんですね。で、帰りがき寄りますからって言われたって、いつ帰ってくるのかも分かんないでしょ。それまで費用をいくら負担しなきゃいけないのかさえ分かんないけど、いきなりサマリア人がやってきて行き倒れの人を持ってきて、あとは頼みましたよって旅立っていっちゃったっていう。なんか教会ってそういうところのような気もするんですよね。深い憐みを本当にね、できる方イエス様しかいないですよ。本当に半殺しの目に遭うような親に寄り添える人間は寄り添えない。もうその慰めを与えられるのは神様しかいない、イエス様しかいない、ね、私たちだってそうですよ。どんな時であって私たちを慰めるのはイエス・キリストしかないんです。もちろん人に支えられ励まされることあるけども、究極的にはキリスト、神にしかこう触れられない領域っていうのが、魂の領域が私たちにあるでしょう。だ、本当の意味でこうサマリア人っていうのはイエス様であることはまあ間違いないと思う。実際その深く憐れんだっていうのは神様にしか使うことのできない言葉ですから、そうだと思う。でもこの託された宿屋の主人、3人しか問われてないんでね、多分物語の筋から言ったら全然関係ない登場人物なのかもしれないけど、だけどこう宿屋の存在っていうのも、あ、なんか教会の働き、イエス様が再び戻ってくるまでこの地上にある教会の姿のような気もさせられるんですね。本当に憐れみ深いイエス様がね、傷ついた人を寄り添ってる、でその寄り添っている人を解放してくださいって委ねられた宿屋がいるんですよ。それがね、なんかこう今週金土日になんかこう私たちに託された務めのような気がするんです。できる限りの解放をね、して差し上げたいし、でもそのエピソード一つ一つの出来事がね、やっぱり地上にある教会の働きだと思います。再び来たもう主が来られる時まで、私たちはその中でね、宿屋なんだけどね、行ってあなた方も同じようにしなさいっていう、そのサマリア人性というかね、そういうものを求められるんだと思うんです。私たちは何かね、これ、私たちはこう祭司だな、レビ人だな、そういうことに目を向けさせるためにイエス様は言われてるんじゃないんですよ。このサマリア人に目を向けさせるんですよ。あなた方も私に癒されたではないかって、深い傷をキリストにおいて、神において癒されたではないか、そのものとしてあなた方も言って同じようにしなさい、そこにあなたたちの命があるのだ、信仰の意味があるのだ、そういうふうに呼びかけられてるんではないかなと思うんです。で、私たちね、私傷ついてる私たちが、本当にイエス様が寄り添ってくださって、良きサマリア人としていてくださるんだって、それは本当に大事な読み方ですよ。そこは本当にさっき言ったように真実なんですよ。だけどそのこの物語が終わらないのはそこじゃないんですよね。言ってあなた方も同じようにしなさいで終わるんですね。この言葉を抜け置くことして読むことは許されないと思うんです。言って同じようにしなさいってイエス様がね、言われるんですよ。できないですよ、私たち迷いながら道の向こうを行くことしかできない、本当に深く傷ついている人たちのところになんか近寄れない、そういう思いが私たちはあるでしょ。知っていながら寄れないんですよ。そういうものなんですよ。だけどあえてね、イエス様はね、言ってあなた方も同じようにしなさいって派遣の言葉をかけてくださるんだなっていうふうに思います。イエス様はデナリオン銀貨2枚どころか命をかけて 私たちを癒してくださった、愛してくださったって、とその愛にどう応えるか、そのことが大きく開かれた物語として私たちの前にあるんだと思います。言ってあなた方も同じようにしなさい、その後の律法学者の反応はないんですよね。この後どういうふうに彼が生きていったのか答えはない。つまりそれは読み手である私たちへの開かれた答えなんです。言ってあなた方も同じようにしなさい。私たちは自らを顧みれば道の反対側を通る私たちを知ってますよ。そう生きえない、なかなか弱い家計を思います。だけどその私たちに言ってあなた方も同じようにしなさいって、あなた方は私の愛を知ってるだろう、サマリア人を知ってるではないか。新明記に御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができるっていうふうに言われてるんですね。私たちは御言葉を行うことができるんですね。これは大事な読み方だと思うんです。言ってあなた方と同じようにしなさい、いやできません、なんかこう瞬間的に私たちはそう思いがち、いやそんなイエス様のようにできないって、当たり前ですよ。イエス様のようなんかできません。イエス様じゃないし、私たちは神じゃないんだ、罪人なんだから。だけどそのものを重々承知の上で言って同じようにしなさいって招かれてるんです。そうであるならば私たちは出かけていって同じようにすることを目指すんです。行って近づいて見えたことに対して包帯をする。これサマリア人が、まあ、これイエス様と置き換えてもちょっとあれですけど、サマリア人がやってることってものすごいことじゃないんですよね。なんか、まあ、一晩泊まったっていうのはちょっとすごいなと思いますけど、傷ついてる人見て包帯して、で、まあ、銀貨2枚2デナリオン、まあ、1万円から2万円ぐらいのお金を渡すって、まあ、1万円2万円もその大きなお金ですけど、200万300万とかね、2000万3000万とかそういう世界じゃないです。なんとかなるお金を渡しながら世話を頼んだって、ある分では本当に小さな働きだっていうふうに言うことができると思うんですね。そのことを本当に私たちが悩みながら、実際に多くの痛みを経験する、まあ我が子を失うっていうのは本当にある分では見えやすい痛みかもしれない。でそれ以外にだって多くの見えない魂の傷がこの現代の社会の中にはいっぱいありますよ。健やかに生きていると見えても本当の魂の中でのうめきがいっぱいありますよね。そういうところに私たちが触れるっていうのは本当に難しい、触れることが難しいとはすごい上からなんかちょっと違う言葉だけども、出会っていく、でも本当にこう人々の叫びっていうものがあると思います。そういう中で神様はその人たちをご存知、出かけていき解放されている。そこに私たちが教会としてどういうふうに気づいていけるか、そのことが何か問われている思いがしてなりません。大切なのはどれだけ大きなことをするかではありません。小さなことにどれだけ大きな愛を込めるかです。マザー・テレサが残した言葉ですけれども、私たちは小さなことにでもどれだけ愛を込めて行うことができるか、そこに教会の技があるし、イエス様から託された委ねられている働きがあるんじゃないかなって思います。宿屋さんもきっと一生懸命お世話をしたし、もしかしたらイエス様が来る前に癒されて一人で帰っていったかもしれないし、でも結構そういう教会の物語っていっぱいあると思いますね。私たちもそういう働きをですね、成していきたいなって思います。朝子供たちと最近シュワレを愛すっていう有名な賛美歌を歌ってます。誰もが口ずさむ賛美歌、シュワレを愛す、ね、堀川さんも好きですよね。シニアのたまり場でもよく歌う、誰もが好きな、ああイエス様が私を愛してくださってるって。でもあの賛美歌を歌いながら私はいつも思わされるのは、主我を愛す、我主を愛すっていうことも私たちを信仰において恋の裏表として大事なことだっていうことです。私たちの信仰は本当に主が私たちを愛してくださった、それへ私たちも主を愛します、その主を心を尽くして愛するということは隣人を愛することです。 そういう生き方へとつながってくるということですね。だから私たちはその両方がなければいけない。主の愛がなければ私たちは人を愛することなんてできない。それは傲慢、他ならない。愛することなんてできないんです。主の愛があるからこそ、愛なき人間にわずかながらに愛が芽生えるんです。言って行いなさいっていうその根拠は、主が私たちを愛してくださってる、主我を愛す、それがあるからあなたも言って同じようにしなさいって命じられてるんですよ。だから私たちはできるんです。小さな働きができる。それを必要としている人たちが大勢、私たちも必要としている。その愛の技に生きるときに、あなた方の間に神の国がある、そういう出来事をこの週も味わいながらですね、歩んでいきたいし、まあ、教会の出来事としては今日の夜の葬儀の営みをぜひ祈りの中で過ごしたいなというふうに願います。ぜひ皆さんのまた祈りの中で、葬儀の中に天台の慰めがあることを祈りながら時を過ごしていただければと願います。一言お祈りいたします。主なる神様、言ってあなた方も同じようにしなさい。主イエスの愛に押し出されて、私たちもこの週また押し出されていきます。あなたの愛がなければ私たち一人一人は生きることができない弱いものであります。しかしあなたはすでに私たちを愛してくださいました。その愛に押し出され、私たちをまた隣人と共に、また目の前にいる傷つき倒れ痛む友と歩むことができるように、小さな技に愛を込めて行うことができるように、教会の技を祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。